2022年12月11日高端前第二主立アドベント第三主立礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。賛美を捧げます。賛美歌242番の1節から3節242番1節から3節です。ご一緒に主の祈りを祈ります。賛美歌の93番5の A または修法の最終ページにあります。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第32編1節から7節。賛美歌のお城の購読詩編の33ページです。 詩編32編の1節から7節まで知識者と交互に唱え祈ります。皆様は2文字下がっているところと太字のところをお読みください。購読詩編、詩編第32編1節から7節。いかに幸いなことでしょう。いかに幸いなことでしょう。私は黙し続けて、御手は昼も夜も私の上に重く、私は罪をあなたに示し、私は言いました、主に私の背きを告白しようと。あなたの慈しみに生きる人は皆、あなたを見出しうる間にあなたに祈ります。あなたは私の隠れが、救いの喜びをもって私を囲んでくださる方。お祈りをいたします。私たちのために御子をこの世にお与えくださった父なる御神、皆を賛美いたします。神の子、主イエス・キリストのご降誕を祝うクリスマスが近づいています。アドベントの日々、クリスマスの準備をしながら、私たちは再びイエスが来てくださる望みを新たにされています。あなたは一羽のスズメさえお忘れになるようなことはありません。あなたは私たちの髪の毛までも一本残らず数えられています。だから恐れるなと言われます。あなたの慈しみに包まれ、日ごとの糧で養われ、今日ここに来ることができました。恵みの光の中におらせていただいていること、心から感謝いたします。その私たち一人一人、それぞれに悩みを抱えております。人にいくら話しても分かってもらえない苦しみがあります。誰も自分を助けることはできないという悩みを抱えております。そのような中にあっても、こうして主の恵みを仰ぐことができることを、八方塞がりのようでも天の窓は開いているということを信じて、あなたに信頼して礼拝を捧げます。主が近いことを悟る信仰を新たにしてください。神の言葉をまず聞くという大切な務めをおろそかにすることがありませんように。そのようにした時には、私たちは自分で自分を追い込んでしまい、人をも傷つけてしまいます。どうぞ私たちをこのような過ちから離れさせてくださり、この罪を許してください。あなたの身元に集めてくださって、罪の許しの福音を聞かせてください。あなたに許されて立ち上がり、解き放たれた喜びの中で、お互いのために祝福の挨拶をし、アドベントの日々をここから出発して生きることができますように。この世界はこの喜びを見失っております。どうぞ私たちが、キリスト者があなたに祝福に包まれて使わされるところで、地の塩を世の光として用いられ、平和実現のためにお捧げできますように、主の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。使 人信条によって教会の信仰の告白をいたします。人信条は賛美歌93番4の A にございます。人信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。マタイによる福音書第6章9節から12節をお読みします。新約聖書の9ページです。マタイによる福音書第6章9節から12節、新約聖書の9ページにございます。お読みします。だからこう祈りなさい。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように地の上にも、私たちに必要な糧を今日与えてください。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように。許してくださいと題して御言葉の取り次ぎをいたします。本日は主の祈りによる説教であります。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。主の祈りは実に祈りにくい祈りであるというお言葉を紹介しました。そこで立ち止まってまた考えてくださった方もあると思います。その中でもこの実に祈りにくいの最たるものは今日の祈りではないかとも思います。それは私たちの負い目を許してください、私たちも自分に負い目のある人を許しましたように、いつも礼拝で捧げている言葉ですと、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。時々ですね、この主の祈り、ここだけは祈れなくて、沈黙してしまっているんですっていうことを言う方、こう打ち明けてくださる方があります。まただいぶちょっと前になりますけど、大学生の時にここに、の礼拝に来たことがあるミッションスクールでおいでくださった青年の方が、久しぶりにおいでになって礼拝の後に話したら、人をこう許せなくて、久しぶりに来てありがとう、嬉しいって言ったら、そういうふうにポソッと人を傷つけてまた許せなくてっていうふうに言ってくださって、そういう思いがおありなんだなと思いました。キリスト者である私たちも、この罪を許してくださいという祈りをやすやすと祈れるかというと、いやそうではないってことを思います。先ほど購読詩編で祈りを捧げました。この詩編32編をもう一度開きたいと思います。この詩編32編は先ほど申し上げたように、 なんと祝福されたことだろう、なんと幸いなことだろうという感謝の叫び声から始まります。背きを許され、罪を負っていただいた主に咎を数えられない、だからこそ心に欺きがないと、主の前に何も隔てられるものなく主に顔を向けることができる、解放された、解き放たれた喜び。でもそこに行くまでは3節4節のうめき苦しみがあるわけです。私は黙し続けて絶え間ないうめきに骨まで朽ち果てました。見ては昼も夜も私の上に重く、私の力は夏の日照りにあって衰え果てました。信仰者は隣人に対する自分の罪、また隣人から受けた苦難苦しみ、それを許さなければならないということも、神に対して神の御前に明らかであることは私たちは知っているわけです。けれども私たちが苦しめる罪の現実っていうのはまさにこういうことで、自分の身を苛むぐらいなことはもう別に改めて聞かなくても体験していると思います。もう許せないって思いの人ともし会うことがあったら、心臓はドキドキドキドキいったり、冷や汗が流れたり、さっと自分は身を隠したりとか、本当に愚かな、神様からすれば本当に愚かな、しかしこう反射的にそういう行動を取ってしまう自分でありました。そして具合、体の具合さえ悪くなったり、そして信仰者であればその許しなさいってシエスがこう祈るように、与えられている祈りも祈れない、また苦悩、そしてそのことが解放されない限り、私たちの心はそこにこう重さを感じる。本当にそれは神の御手が重くのしかかっているように感じる。この罪っていうのは決して頭のことではなくて、この体でやっぱり体験していることだと思います。その時に信仰者は五節にありますように、すべてをご存知の神、私たちが罪の許しを願うよりも前にその現実をご存知の神でありますが、自分のために、そしてその許しを与えてくださると信じて、私は罪をあなたに示し咎を隠しませんでしたと、主に私の背きを告白しよう、その時にあなたは私の罪と過ちを許してくださいました。七節を見ますと、あなたは私の隠れ家、主なる神に私たちは逃げ込むことができる、許されている、神は私たちを苦難から守ってくださる、救いの喜びを持って私を囲んでくださる、この解放された喜び、罪許されたものの喜びに生かされる、それがなんと幸いなことか、これは全くのお恵みであって、人間が努力して与えられる世界ではないわけです。私たちは救いの喜びを持って私を囲んでくださると味わっているんでしょうか、信じているんでしょうか。2022年が終わろうとして、暗い材料にはもう事欠かない時代ですよね。コロナはもうすぐ4年目に入ろうとしている。経済的な厳しさ、困窮ということももう毎日報道される。ロシアの侵攻、ウクライナの戦争はやむ気配がない。本当に暗い材料にはもう事欠かない。そしてそこから来るいろんな不安、困難、またつぶやき、また恨み、許せないっていう心に私たちは囲まれているんですか。信仰者はその苦難から、その闇から、私たち自身が自分で自分をがんじがらみにしているところから解放されて、この世の読みがどんなに暗くても、私は救いの喜びに囲まれていると信じて信頼して言うことができる。この幸いに、なんて幸いなんだ とその歌声を上げることができる、それこそが神が備えられた恵みの場所、世界ではないかと。そして私たちがこの骨まで埋めく、骨まで痛みをない痛みに埋めく苦しむというところにとどまることを神はお望みにならず、そこから解き放たれて、この私の救いの喜びの中で生きよと、解き放たれて生きよと、そして神様に何の隔てもなく顔と顔を向けられる交わりの中に生きろと、その恵みの道を開くために神の子を使わせてくださったのではないか、そのクリスマスを待ち望んでいるのではないか、ただのお祭り騒ぎではなくて本当に私たちの救いを果たしてくださったその御子の到来を新たに祝う、そのアドベントを過ごしているのではないかと思うわけですね。私たちは何に囲まれているんでしょうか。シェスと共に宣教の旅をした弟子たちの中で、ペトロさんは私たちを代表してくれる発言をいつもしてくれる弟子の弟子だなと思うわけですが、私たちのやはり同じ人間として先ほど申し上げたようないろいろな痛みや苦しみ、そして自分を傷つけた人、自分を痛めた人に対する許し、シェスは敵を愛せ、祝福しろしろっていうか祝福の祈りなさいと言われた、そのことに対して、ペトロが聞いたんですね。マタイによる福音書第18章、今度は開きたいと思います。この箇所も何度も開いておりますけれども、ペトロがイエスのところに来てこう聞いたんです。主よ、兄弟が私に対して罪を犯したなら何回許すべきでしょうか。本当に私たちも聞きたいですよね。あの人は私を傷つけたのに許さなきゃいけないんですか。どこまで許したらいいんですか。本当にペトロさん同じような思い持ちますよね。で、ペトロさんが聞いてくれてよかったということですね。で、7回というのは、聖書で7というのは完全数という意味もありますので、ペトロも7回というのはそういう意味も込めて聞いたと思います。1、2、3、4、5、6、7というよりも、それだけっていう。で、主イエスは何と答えられましたか。あなたに言っておく、7回どころか7の70倍までも許せです。490回ならいいんですか、あれ490回までですかって言っても、多分イエス様は70の70倍700倍って言ったかもしれません。もう数えるのはやめなさいということだと思います。そこで、一つの例え話を主イエスはしてくださいました。お読みしたいと思います。23節以下の主イエスの例え話。そこで天の国は、天の国というのは神の国ですね。神様がご支配なさる、お取り仕切りなさる世界。天の国は次のように例えられる。ある王が家来たちに貸した金の決済をしようとした。決済し始めたところ、1万タラントン借金している家来が王の前に連れてこられた。しかし返済できなかったので、主君はこの家来に自分も妻も子も、また持ち物も全部売って返済するように命じた。家来はひれ伏し、どうか待ってください。きっと全部お返ししますとしきりに願った。その家来の主君は哀れに思って、彼を許し、その借金を帳消しにしてやった。ところが、この家来は外に出て、自分に 100デナリオンの借金をしている仲間に出会うと、捕まえて首を絞め、借金を返せと言った。仲間はひれ伏して、どうか待ってくれ、返すからとしきりに頼んだ。しかし承知せず、その仲間を引っ張っていき、借金を返すまでと牢に入れた。仲間たちは事の次第を見て非常に心を痛め、主君の前に出て事件を残らず告げた。そこで主君はその家来を呼びつけて言った。不届きな家来だ。お前が頼んだから借金を全部帳消しにしてやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったか。そして主君は怒って借金をすっかり返済するまでと家来を牢役人に引き渡した。あなた方の一人一人が心から兄弟を許さないなら、私の天の父もあなた方に同じようになさるであろう。一デナリオンとは当時の1日の賃金ということです。ちょっと多めでも1万円としましたら100万円と、約3ヶ月暮らしていける金額、それは決して少額ではないと思います。ですからシェスは私たちの負っている、負わされたその罪、自分に100デナリオンを借金しているという仲間がいるということは、決して小さいものとはご覧になっておられない。けれども、その仲間に100デナリオン貸して、それを返すまでと、帳消しにはしないで、借金を返すまでと牢に引っ張っていった。その人が主君に1万タラントン許されたんだというわけですね。で、1タラントンが6000デナリオンです。1タラントンは6000デナリオン。で、1万タラントンだから、1デナリオンを1万円とすれば6000億円だと。で、6000億円の借金を帳消しにしていただいた、その家来が自分に100デナリオンの借金をしている仲間を許さず、何が何でもそれを取り立てようとしている、この例えをお話しなさって、私たち人間というものは実はこの主君に、この主君というのは主なる神ですけれども、その神に本当に一生かかっても返せない大きな罪を許していただいているものなんだ。そのあなたが隣人の罪を許さないということはおかしいことだ。この例えを聞けば誰もが分からされる。それを本当に引き受けるかどうかは別でしょうけども、この対比はもう鮮やかですよね。私たちは本当に自分のことがわからない。主なる神にこれだけのものを許していただいている。しかし、隣人の罪を許さない。そういう存在なんだと、シュエスがおっしゃった。この哀れに思って哀れんでやったようにという言葉は、これも時々お話しますが、腹綿が痛む、内臓が引きちぎられるほどの、その相手の痛み苦しみを自分のことのように内臓が引きちぎられるほど苦しんで共に感じるという、そういう意味があります。この27節でたくさんの1万タラントの借金を帳消しにしてくださったその家来の主君は、哀れに思っ して彼を許したんです。この家来のことをそれほどまでに我が身も苦しむぐらいに思って許してくれた。だから33節で、私がお前を憐れんでやったようにお前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったかと語ったわけです。でこの例えでは、この百デナリオンの仲間を許さなかった人は牢屋に入れられてしまったんですけれども、そして主の、35節は本当に厳しくも聞こえる言葉ですけども、天の父なる神が苦しめるというよりも、許さないということ心を抱えたままでいるその自分、その人は恨みや仕返ししたいっていうその心に閉じ込められるということだと思います。主なる神が牢屋に入れるぞというのではなくて、あなたがその許しを、これだけ許されてるんだから許す、恨み、報復したい、そういう思いを手放すことによって牢屋から出られるんだよ。でもそれをしなければ自分で自分を牢に閉じ込めるに等しいということだと思います。私たちが他者にすることが自分に返ってくるという、それは神様が私たちの行いをご覧になっておられますから、それは正しく見ておられる。でも私たちはそうは言ってもとまた言うわけですね。そうは言ってもと。でもまずそのことをやはり率直に神に申し上げることができるところからではないかと思います。やっぱり主の祈りが実に祈りにくいっていうことをまず感じることが、一歩かと思うんですね。いや何にも考えないで、全然引っかからないで口先だけで祈るよりも、この祈りで立ち止まってしまう。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、この祈りでもし立ち止まるなら、まずそれはそれで、そこのところで自分の心に正直に感じることは大事だと思います。でもそこで終わらないで、この祈りを主の後に続いて祈ることができるようにと、主が本当に解き放ってくださるという望みを持って祈り続けることを、そこに招かれているんではないでしょうか。私たちが恨みと仕返しにがんじがらめになることを主は心痛めて見つめておられると思うんです。そうではなくて、許しによってその連鎖を断ち切って、愛と許しの中に立たせようと、この祈りを語ってくださったのではないでしょうか。今申し上げたように、きっとここでペテロもこの盾を聞いて、ああ分かりましたとはならなかったと思うんです。しかし、これも何度も引きますけれども、主イエスがユダヤの当局に捕らえられて逮捕されてしまった時、弟子たちはシュエスが捕らえられた時、ゲッセマネの園では逃げてしまいましたが、シュエスはなんとかそのシュエスが捕らえられた最初の屋敷までは行きました。しかしそこでペトロはシュエスを知らないと、これも全ての福音書に書かれておりますけれども、シュエスを知らないと言ってしまいました。マタイによる福音書26節の、26章の74節と75節を見たいと思います。お開きになれる方があったら55ページになりますが、この出来事は皆さんご存知と思いますが、 自分がペトロがシエスにどこまでもついていきますと言いましたが、シエスは鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うと、そのペトロの否認を予告されました。そしてそれがその通りになったんですね。その時の福音書の言葉です。マタイによる福音書第26章74-75。その時ペトロは呪いの言葉さえ口にしながら、そんな人は知らないと、これは3度目ですね、3度目の否認、そんな人は知らないと誓い始めた。するとすぐ鶏が鳴いた。ペトロは鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうと言われたイエスの言葉を思い出した。そして外に出て激しく泣いた。ペトロはイエスの言葉を思い出して、自分が弱かった自分を突きつけられた。そしてそのことをシエスはもう見抜いておられた。シエスの言葉が自分のことを知らなかったペトロにも種まかれていて、そしてこの鶏の鳴き声でその言葉を思い出したペトロは自分の弱さに本当に知らされて、そのことをご存知であったシエスの思いに打ちのめされて泣いたと思います。私たちはこの主の祈り、それは主イエス・キリストが私たちに授けてくださったということがなければ本当に祈れないと思うんですね。で、全て主の祈りはシエスがしてくださったはずだと、祈られたはずだということも毎回申しております。罪のない主イエスが、我らに罪を犯す者を我が許すごとく我らの罪をも許したまえと祈ってくださっている。それはこのペトロの罪、自分で自分のことも知らない私たち人間の罪を担って、主イエスが先立ってこの祈りを祈っておられる。そして主イエスこそ誠にただ一人本当の意味で我らに罪を犯す者を我らが許すごとくとお出来になる方。そして私たちは自分の力ではそれはできませんね。ただ主の許しの中で聖霊の助けをいただいて、私たちもこの祈りを主の後に続いて祈って、そして主にたくさんの罪を許していただいていることを知らされて初めてこの祈りを祈り始めることができる。その許しの道を、許されたものの喜びの道を歩むことができると思うんですね。ペテロの姿は私たちの姿である。そのペテロの罪、私たちの罪を負うために、シエスは、神の子は人としてこの世に生まれてくださった、そのクリスマスを私たちは本当にありがたく祝おうとしている今この時期であります。そして また最後になってしまいましたが、やはり私たちとは誰なのかという問いがこの祈りにもあると言えます。もちろん今申し上げたように、主イエスがすべて罪人の私たちをの中にご自分も含めてくださって、私たちと祈ってくださる。前にも話したことあるんですけども、私はまだまだ若かった時、フィリピンのワークキャンプに20代の頃行ったことがあります。キリスト教主義 NGO の主催したワークキャンプで、貧しい人々と共に建物を作るお手伝いをしました。で、その時に現地の方とお話をして、である方のおばあ様 ですね、働いてた若い方のおばあ様ともお会いして、私の夫は日本軍に殺されましたと。そして夫を亡くして一生懸命子どもたちを育ててきました。でも自分は信仰者だから恨んでいませんと。でその私たち日本から来たキャンパーを、参加者を歓迎してくださいました。私はもちろん日本が戦争の時に本当にたくさんの戦争犠牲者を国内外に出したということは知識ではしていたんですけど、目の前にそのようにして戦争のむごい家族の死、殺されるということを聞いた時にも何にも、もう身が固くなって何にも言えなかったですし、でも許された、つまり恨みつらみをぶつけられたのではなくて、その方が信仰者として、まあ、淡々とそうだったんですよと。でも今恨んでませんと言われたことにも、もう何の言葉もありませんでした。そういうこともこの祈りと通ずる、まあ、私たちっていうのは誰かっていうのは問い続けていただけたらいいと思いますが、まあ、私はこの国に生きる者として、やはりそういうアジアの中でこの国がしたことに対する罪、まあ、それは戦争だけじゃないこの時代のにおいても、この国やこの社会が隣人を生かすよりも傷つけてしまっている現実に対する罪も、私たちの負い目を許してくださいと祈り、取りなし、そして平和実現のために、和解のために生きるようにと招かれていることと思います。私たちは歴史においても、この社会の現実においても、その人間の罪、過ちに目を背けることは許されないと思います。キリスト者として、神が正義を実現なさる方として、それは何もかもはできませんけれども、敵を愛し祝福を祈れと、隣人を自分のように愛せと言われた主のお言葉にもとも響き合う。私たちとは誰なのか、それも主から問われていること。しかし何よりも、主イエスキリストがすべて罪人のためにこの祈りを先立って祈っておられることを見失わないで、後に続きたいと願います。祈ります。主なる神、主の祈りは実に祈りにくい。この第五の祈りが最たるものだと思っています。あなたの前にそのことも率直に申し上げながら、しかし祈ることをやめないで、キリストのもとで、キリストの後に続いて、罪の許しと許された喜びと味わいながら祈り続けるものとならせてください。尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美を捧げます。賛美歌445番、445番。 私たちの献身と感謝の印として献金をお捧げしました。お祈りをお願いします。
在天の地なる神様、皆を賛美いたします。今日アドベントの第3週、あなたに導かれてこうして礼拝が守られたことを感謝をいたします。私たちがあなたからいただいたものの中から献金を捧げました。どうぞ清めて御用のためにお使いください。この祈り、皆様の祈りとともに尊き主イエス・キリストの御名によってお捧げをいたします。
唱詠賛美歌29番、賛美歌29番。恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。